サメクリのお時間が始まりました。イエーイ
イエーイ
イエーイイエーイ。いいですね。
アットホームな。
アットホームな感じね、始まりましたけど。
いや、このオープニング音質良くなったでしょ、これ。僕、スマホ変えたんですよ、ね。
あ、スマホをやっと変えたんですか。
はい。
割れまくってたんでしょ。
Google Pixel 8にしました。
おお、うん。お
ー。いや、いいで
しょ。よかったですね。
はい。
まあ、あの。
最新のスマホにしました。
変えたんですね。
5年前から変えずに。
はい、あ、5年間も。はい、
うん、
はい、ということでですね、はい、スマホを変えた陣田さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、そして今日のゲスト、紹介していただきま、あ、名乗っていただきましょう。
はい、泉ゆれいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
超
美しい代表の、うんうんうん、ミスとかに選ばれたことないですか。ミス、
ないです、ないです。
ない、なんか選ばれそうですよ、
うん、
うん、ミス、
めっちゃ褒めてくれるけど、そんな、
うん、いやいやいやいや、
なんか意外とね、出たりしないの自分で。ミス、
なんちゃ
う、ミス ID とか、なんかミスなんとかとかあるじゃないですか、
うんうん。
出ないです、うん、もうだってなんか、
はい、
私は好きなことだけしかやらない変態でいたいので。
ああ、
素晴らしい。
それは素晴らしいですね、
う
ん、
はい、
うん、今日来なかった人は本当にね、もったいない
という。もったいないですよ、こんな美しい方もね、うん、はあ、
もったいないと。だからね、ラッキーですね。
ラッキー
ですね。お客さんは来てよかったという感じでございますが。
来てよかった、やっぱり。
来てよかったです。
来てよかった。
ちゃんと泉グレイのツイッターじゃない、X を。
ああ、
来てよかった。
ありがとうございます。
素晴らしい。
X 警察じゃないですか、ツイッター言っても大丈夫
ですよ。そういう人ツイッターって
言ってた。
いちいち突っ込まないんですよ。X でしょとは言わない。
X でしょ。はい。確かにね、うん、まあまあでも本当にね、ゲストで呼べて光栄ですけど、
はい、
そんなウレイさんにもね、
はい、
ちょっと悩みをね、
はい、
僕たちが
打ち上げて、あ、そうそう、最後にね、
うん、
ご本人の悩みも、
あ、ウレイさんの悩み、
全員にね、全員で聞いて、うん、全員で答えるじゃないかと、はい、
はい
はい、
頼もしいです。ありがとうございます。
ねえ、
お前思ってますか？思って
る。いやいや、はい、悩みはね、一人。
そもそもコンセプトがほんま悩みを絶対相談したくないであろう二人がね、
うん、
悩みの相談に乗るっていうこと
なんですか。そうそうそうそう。
クズ二人が、
はい、底辺から悩みを解決するっていうコンセプトですからね。
そういうコンセプト
なんですね。
で、ゲストさんはもう素晴らしいゲストさんがっていう感じですね。
はいはい、
はい。
なるほど。じゃあ私がしっかりしなくちゃいけないわけです
ね。ああ、まあそう
ですね。そうですね。人間が重たいと思う。
じゃないとやばいですよ。
はい。
わかりました。
終わっちゃいますから。
終わっちゃいますから。
聞いてくださってる皆さん、はい、私にお任せください。
あ、
素晴らしい。
心強い。
はい、
ということで、
はい、
今回もお便りがね、
はい、
たくさん届いておりますので、
はい、
読み上げてってもらいましょう。
はい、
ではゲストナースのウレイさん、お願いします。
はい。はい、どれからいきますか。
まあランダムで大丈夫ですよ。
ランダム。
まあ一番最初からでいいですよ。
はい。
わかりやすく。
はい、じゃあ行きます。
はい。
ジンタさん。もうすぐ大須演芸場ですね。大須商店街のいろんなところにポスターが貼ってあってすごいですね。せっかく頑張ってるのですから、今までみたいに変な女とごちゃごちゃするのはもうやめて芸に打ち込んでください。応援してます。
おー、めちゃくちゃ声いいっすね。
全然声
いい。声アナウンサーみたいな、
はい、ねえ、うん、そんなパッと呼んであんなこうねえこうねえ、
応援してますって、なんか、ウレイさんが応援してますって言われてる。
いやいや、そうそう、ウレイさんが言われてるみたいなね。はい。
ありがとうございます。
そうです。ごちゃごちゃ。
ごちゃごちゃするのはもうやめてって書いてあるんですけど。
うん、まあ、毎回言われてますけど。
女性問題でね、ごちゃごちゃするのは。
はい。
やめる覚悟はありますか？誓いますか？
いやいやいや。そんなことをやめたらね、芸人じゃないでしょ。
あ、ほん
じ
ゃ続けるという。
いやいや、もちろんもちろん、そりゃそうですよ。
芸に仕事、じゃ芸に必要のためのこと。
いやいやいや、そうそうそうでしょ。なんか今のコンプライアンス、そういうのやらなさすぎるじゃないですか。
うん、
それもなんか違うなと思ってるんですよ、令和が。
じゃあ、やっぱ、ラブホに呼び出してセックスするということですね。
いや、もちろんもちろん、そろそろ。
スマホを取り上げて。
はいはいはいはい。後輩に、後輩に斡旋してもらったりと
かね。はい
はい。
後輩にね、斡旋してもらって。
はいはいはい、
ラブホのだけまだいいですね。
あ、ラブホのだけまだいいですね。確かにね。
ラブホのだけ。
でもラブホに行くお金もないかもしれない。後輩から徴収するかもしれない。それも
後輩から分割でね。
分割でね。
そこ
までごちゃごちゃするのはやめてほしい。
やめてほしいですよね。
そこまでごちゃごちゃはダメです。
あの一緒に出た共演者の不名誉になっちゃう。
いいんですよ。
いい。仕方ないだろ。よくねえだろ。
ったものは。
それはよくない。
いや、でもこうやって言うといたらね。みんな言わないからダメだと思うんですよ、バレた時に。
あ、
言ってたらほら言ってたやんってなるじゃないですか、バレたって。
いや、
もう言ってるやん。
いや、これは、よくはない。
いや、こんなとこでごちゃごちゃした時も、そんな人だと思わなかったって誰も言わないでしょ、これ。そんな人だと思ってたって言うじゃないですか、
ね。そうですね。
はい。だからまあいいかなと思って。
めちゃめちゃ溜まってるやん。
いやいや、さっきに言え、いや、いい人ってぶるからダメなんですよ、みんな。
なるほどな。
うん、最初からやろうって言ってたやんっていう。
あ、
でもね、だってひばりちゃん知ってます？ひばりちゃんってここの
知らない、
ひばりって知ってるでしょ。
知ってますよ僕は。
ひばりちゃんがね、なんか陣田さんお前ひどいですねって言った時に、いや俺がいいやつやと思ったことあるかって言ったらないって言ってましたからね。
うん、
そういいやつと思ってないから元々がね、はいはいはい、
なるほど、
はい、
まあそのイメージです、
はい、
なんかウレイさんがいきなりなんかあの全裸で水鉄砲やろうぜって言って、うん、二刀拳銃みたいな感じでバンバンとかやっとったらちょっと、うん、違うなって思いがいるかもしれない、
うんうんうん、ね
し、陣田さんがめちゃくちゃかっこよくワイン飲んどったら、うん、そんな陣田さんは見たくないっていうかもしれない、うん、そういうもんですよね、
はい、
なるほど、うん、でもあれですよね、あのこう俺クズだからっていうところから、うん、かっこよくワイン飲んでるところがちょっとこうなんか、
あ、逆に、
ね、上がっちゃいますよね。
上がっちゃう。
ヤンキーがおばあちゃん助ける
シーンみたいな。あ、そうそうそうそう。
あ、
ずるいですね、う
ん、
ちょっと。
ずるいな。
ずるい。
いや、なんもね、じゃ飲んでへんな。
ずるいな。
常に
ずるいな。
常にだらしないですから。
常に言うのかいやけど。ああ、まあまあね、そういうイメージをね崩さずに、
はい、
だから、女性のゴタゴタも今からも続けていくと。
いやいや、もちろん言われた方がいいでしょ、バレた時に。
バレた
時にね、やれへん言ってたやんって言われるより
は。あの応援してくれたらもうやめてくださいって言ってんだけど。やめませんっていう。
なるほど、
はい、なるほどね。まあそういう陣田さんですからね、
はい、
はい、では次の質問あの相談に参りましょう。
はい、
はい、では続いての質問相談です。
はい、
ナナミルが絶賛しているジンタワンダのギャグ、可能不可能って何ですか、やってみてください。
うん、やってみてください。俺知らん
す。何ですかそれ。
何かも分からん。
可能
ナナミルっていうのもまず知ってますか、ウレイさん。ナナミルって知ってますか。
ナナミルって何ですか。
ナナミルってアイドルグループがいるんですよ、名古屋に。
あ、
はいはいはい。
ご当地アイドル的な。
ご当地アイドル的な、地下アイドル的なのがいて。
うん、はいはい。
はいはい。その頃はもうなんか、その中で漫才コンビをやってたりとかするんですよ。
ああ、はい。
というアイドル系で。はい、
うん。もう俺らには何の話か
も言ったことがないんで。声送ってくるような話じゃないっす。
そのナナミルのアイドルの皆さんが、ジンタワンダのギャグ。可能不可能を絶賛してるんですね。
可能不可能をなんか
聞きたい、
口流行ってるみたいな。
ちょっとやってみてくださ い。
興味あります。
一人ではできないんですよ。
一人二役でちょっとやってみてください。もうリクエストですからね。
はいはいはい。
はい、では僕は9取ります。
はい。
梅の神社の可能不可能まで3、2、1、はい。
僕の名前は加納一郎、僕の名前は不可能二郎、これは可能か不可能かやってみなくちゃわからない、可能不可能不可能可能カフカフカフカフカフカ問題っていう。
おーおーおーおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
ネタがなんかそれ縄跳びしながらアイドルの名前を言うとか、
あ
そういう可能かできるかできへんかみたいな、二重跳びしながらみたいな、あ、そうなん
ですね、そういうネタでございましてですね、
声だけ聞くとちょっとね、あ、まあ、
うん、うん、いやいやいや、アクションもちょっと
アクションが
これがですね、茨の階段というね、立ち抜くお笑いイベントですよ、
はい、
20組中10位というですね、
はい、
不名誉な
20組中10位や
ったら、ちょうど半分じゃ
ない、ちょうど半分ですけど、いっぱい若手出てるんですよ、その大学生のサークルとか、
あ、
だからさして別にバズってないという、
お、
はい、
まあ 微妙な
微妙な、
はい、突っ込みにくい
順位。いやだからそれがだからなんかそこも相まっていじってるっていうだけじゃない
ですか。へえ、まあありがとうございます。はい、ネタをね一発やってくれて、
はい、
はいはい、では次のいいですか。
はい、では続きましてのものは、はい、はい、いきます。最近何かにつけて腹が立って仕方ありません、うん、一瞬ですっきりする方法があったら教えてください、
はいはい、
やはりガンジャを解禁すべきだと思います。め
っちゃ今日に限ってなんかすごい質問ばっかり来てますね。
その通りや、
うん、やめてやめた方がいいよ。ガンジャ解禁は危ない、危ないですね。もう、あ、もう知らなくていいです。ドラッグです、ドラッグ。
あ、なるほど。
うん、そう。神田さんはガンジャ解禁を推奨してる人っていうことですね。
なるほどですね。
そんなことは
ない
。
反射です。
反射
です。もうただの反射です。その発言は。はい、うん、
なるほど。
はい。もうこれを、金色ザメが解禁しろって言ってるっていう方に仕向けたいだけなんで。
あ、そういうこと
ですか。もう個人の意見ですよ。
危ない危ない
危ない、
はい、
危ないところにしたいですね。
すごい途中まであのすごいまともな質問かと思ったら、ね、うん、まともじゃなかったんです。
うん、
ガンジャは解禁できません、うん、すいません。
まあでもね、実際の話できるかもしれないですけどね。
そうなんですか。
うん、それはもう今アメリカは解禁してるし、でもタイが解禁してるんですけど、タイは解禁してるけど6月から違法になる。
あ、そっちがもう出てきてる
のかな。そう、 あまりにもやりすぎたもので違法になる可能性があって、で日本はどうするかっていうと、日本は大麻、医療大麻ならまあいいんですけど、
うんうんうん、
日本にも朝を作ってる大麻を作ってるところとか、まあ、あるんですけど、うん、それは合法的な感じ、医療として作ってる、
はいはいはい、
でそれがもう一般的に合法になるかどうかっていうのは、うん、多分なんない、なる活動をしてる人たちもいるけどなんないでしょうね。
うーん、
うん、
勉強になります。勉強になります。
あ、なんか
今うちの、
あ、そうそうそう、
ビーマーアシスタントが、
あ、アシスタントさんがね
見せてくれた
写真、
情報、
うん、
そうなんですよ。
まあ、それはそれとして、
うん、
あのあれですよ、あのその最初の文のスカッと腹が立つことが多いんでしょ。
そう、何かにつけて腹が立って仕方がない、うん、一瞬でスッキリする方法を教えてほしい、
うん、
一瞬でね、
うん、
スッキリする方法ですって、
はいはいはい、
じゃあ教えていただきましょう、メロディーナさんに。
お願いします。知りたいです。
知りたいです。
ああ、訪問日光浴とかどうですかね。
これ一瞬でさっき一瞬だよ。肛門日光浴ね。
肛門日光浴はめちゃくちゃいいらしいですよ、やっぱり。
ああ、なるほど。
肛門って普段日に当たらないじゃないですか。
はいはいはい。
だから肛門をこう広げてですね、日光にさらすことによって、体の奥全体が温まるんですよ。
はい。
納得しかない。納得できないですよ。だって一瞬じゃないもん。
まあ一瞬じゃないけど、やっぱその日の当たらないから、いろいろこう雑菌とか生まれるわけですよ、肛門は。
はい、
やっぱり常に日にさらしといた方がいいんじゃない
ですか。常に
え、ウレイさんがストレス解消するとしたら何でストレス解消するんですか。
はい、私はね、良くないんですけど、食べちゃうんですよね。うん、
ああ、食べることでね。
良くないんですけど。
良くないのかな、別にいいんじゃない。健康じゃないと食べれないからね。
ああ、なるほど。でも、すっきりする方法、最近、
うん、
体を動かすようにしてます。
うん。うん。
はい、ああ、そうですね。
今年に入って激太りしてしまってですね。
そうなんですか。
はい、実は。から、もう一生懸命こう体を動かしてます、
うん、
前私が、
はい、
ね、レザーランジェリバーって
や
らせてもらったところ、
はいはい
はい、来てもらった人は、うん、で何人か私の蹴りを受けてる人がいるんですけど、
蹴り受けてたんですか。
そう、うん、その人たちに聞くとご存知の通り、はい、そこそこ強い蹴りが打てるようになったのは、うんうん、最近あのキックボクシングにハマっているからです。
ジム行ってらっしゃるんですか。
ジム、そうですね、
に、
うん、 行くようにしてます。
あ、でもそれストレス解消法ですよね。
そうですね。だって汗かくのはやっぱ大事ですね。でもいいですね、食べるのはやめられないんですよね。
はいはいはい、確かにね。
良くないですね。
いや、食べるのはいいとは思いますよ。その分運動したら。
ですかね。
結局、
運動はやっぱりいいと思いますね。スカッとすると。
うん。すっきりします。
そう思いますね。
うん。
俺もやっぱパンチングマシーンとかいいなと思う。
いいですね。
家にあったらいいな。
家にか。
家になんかミットとかあったらやりたいですもんね。
確かに。
そうそうそうそう。
いや、でも僕もバイクが今壊れてて、原付が。で、家が坂の上にあるんですけど、最初もそのバイク壊れてるから、坂の上に登るのめちゃくちゃしんどかったのに、毎日歩いて登ってたら、まあ、そんなにしんどくないなって最近思ってきた。
おー、体力が。
やっぱり歩くの大切やなと思います。
大事ですね。
そうっすよ。あと車持ってる人やったらね、はい、車の中でめっちゃ大声で熱唱するとか、
ね、あいいですね、
歌うとかね、
やりたい、
ちょっとどれも一瞬でスッキリはではないけど、まあでも、まあ、スッキリの方法ですね。
なんかめっちゃ大声出したことあります、最近。
めっちゃ大声、あ、最近、あ、ない
ない
なかなか。
ちょっと今大声出してもらっていいですか、
ここで。ちょっと離れた方がいいですか。
あ、いいですよ、いや、ここでいいですよ。
でも
最大限の
声が小さいからな。
じゃあ大声出すとマジストレス解消になりますよ。
わーって
言う。いいですよ。わーって
。他の店の人来るかもしれないけど。
来ない来
ない。助けてー。二人にやられる。またあの店か言って。
またあの店。よし行くぞ。わ
あ、いい顔に可愛かったし、
はい、
いいですね、ちょっと楽しいでしょ、
大声出すのいいですね、
いいですよ、
ありですね、
ありですよ。車の中で俺うわってなるんですよ。
あ、車、そうですね、
そう、歌ったりね、めっちゃ大声で。
じゃ結論、車の中で大きな声を出す、
出す、
です
です、
はい。
いいですね、今の、はい、よかった、ありがとうございます。はい、
はい、
じゃ次の相談に参りましょう。
はい、
はい、では続きまして、
はい。
はい、梅野仁太さんは
もうえって。
第2形態になると和彫りが浮かび上がってくるそうですが、
あ、
それ以外に何か特殊能力ってあるのですか。下ネタ以外でお答えください。
ああ、そ、無理な話やな。
下ネタ以外、
神田さんが下ネタ以外、
特殊能力ですか。いや、実はあるんですけどね、まあ、言ってなかったですけど、はい、
気になります。
毎回タイムリープできるっていう。
俺はもう知ってましたよ。毎回炎上するんですけど、
はい、
毎回同じ炎上してタイムリープ、もう5週目ぐらいなの。
はいはい、5週目、同じ。メンヘラに手出して燃えるっていうね。過去のあの、ごちゃんとか遡った全く同じ事例が書いてある
んですね。そう、書いてある、
ね。まだこれでないんかいって
。
繰り返す。
繰り返す。はい。
ですね。
これでない。
懲りもせず、
はいはい、繰
り返す。
タイムリープでも、タイムリープでもう毎回戻ってもね、なんかもう初恋の彼女が死んでしまうんでね。なんとか東京卍会を、はい、
なんとかね、
なんとかね、しないと。
な
んとかもうちょっとドラケンが
ちょっと
捕まってない世界、
古いのが、ちょっとばかし古い、
拾ってるやついる言って
古いな。
あ、伝わってないですかね。
いや、伝わってると思うよ。
はい、
はい、はい、まあ毎回繰り返しちゃうことってありますよね。
ありますね、
なんか、はい、同じ間違いをね。
はいはいはい、
神田さんはそれが大きいですけど、
はい、まあまあ大体成長しない。はい、
ごちゃんで出てくるってなかなかですよね。
なかなか。
しかもそのもうね、10年ぐらい前のやつ、
そうですね、
同じ事例が書いてある、
大阪時代のね、
大阪時代の、はい、再放送や言われてね。
で、名古屋でも再放送したって言われるっていうね。
なるほど。
うれさんも繰り返す失敗とかあります？
繰り返す失敗か、
うん、
繰り返す失敗か、
なんかやっちまった、またやっちまったみたいな、
いつも同じ、
うん、
壁にぶつか、壁というか物理的に
ぶつかるの。
物理的によくぶつかりますね。
しかも同じ壁に。
そう、
ええ、
とかなんか、なんだろう、 会社のエレベーターが開くのがちょっとゆっくりなんですけど、うん、開ききらないうちにいつも出るからいつも壁パンって
可愛いな、ちょっとドジっ子キャラみたいになってる。
ドジっ子じゃない違います、ドジっ子じゃなくて、うん、あのせっかちの方と捉えてほしい。
ああせっかち、
せっかちになりたいんです、私は。
せっかちになりたい、
なりたいんです。
でもぶつかってしまう。会社のね、
はい、だからなんかとか、そうですね、いつも同じ壁とかぶつかりますね。
それだけ聞いたらドジっ子キャラやん。
ドジっ子じゃないんですけど。
ドジっ子ではない。
ドジっ子ではない。
ではないんですけど。
ただあの不注意なだけ。
痛いよな。
痛いっす。あ、うん、あの心も体も痛い子です。
あ、いやいや。でも同じとこにぶつかるのは俺もね、お風呂場が、はい、自分家の風呂場がちょっと低いんですよ、うん、天井が、
うん、
で、
うん、
なんか。の低くて角になってるところがあるんですよ、天井が、
うんうんうん、
で立ち上がった時に注意して立ち上がるならそこを打っちゃうんですよ、頭身長的になんかもうすごい低いもんで、うんうん、天井が、バーンって打ってめっちゃくちゃ頭ブラーンってなって倒れそうになることが4回5回、
やばいやばいやばいやばい。
あと自分家別に晒してもいいですけど3階なんですよ、
はい、晒しても
、うん、で, でここ4階じゃないですか、コンビニ画面、はい、4階であの降りてまうんですよね、自分の家のマンションで、
うん、
4階押して、でほぼ1ヶ月に、あ、2ヶ月に1回ぐらいの頻度で、
はい、
4階で降りて、うん、で4階の人のところ鍵をガチャガチャやってまうんですよ。
怖い、
そう、めちゃくちゃ怖いよね。
もう5階ぐらいで僕も住んでてワンルームで、うん、もう酔っ払った女の子が、うん、ほんまに毎週土曜の夜に来るんですよ、
うんうん、
やから前住んでたやつが5階ぐらいに出て行って怒りましたけど、もう勘弁してくれ
よ、
何回やんねんよ、それ
じゃあ、そう、多分俺もやってるんやな、うん、で4階で間違えて無意識のうちにね、うん、あれってなんで4階って気づいて、あ、やべえってなんで逃げるんですけど、
逃げる
逃げる、うん、向こうの人怖いやろな、
怖いですよ、
ね、う
ん、
そうそうそうそう、
ガチャガチャガチャ、
うん、そう、夜中4時ぐらいにね、
やだ、
めちゃめちゃ怖いですね。
僕も最初にガチャガチャガチャって来た時にほんまに怖かった、女の子が立ってて、
いや怖いよな、
連れが泊まりに来てて、ちょっとお前出てくれって言うから、うん、言うて、いや知らん女の子が出たらええやんって言うけど、
うん、
いや出られへんというか、どんだけお前当たる節やねん、
確かに
殺されるんちゃうか、
確かに、
まあ、失敗はね、
はい、
ありますからね、
失敗はね、
注意しましょう、
はい、
はい
はい、では次のお悩みいいですかね、
はい、続きまして、
はい
はい、暑くなってきたのでそろそろ皆さんの怖い話教えてください、
うん、
あ、ちょうどさっきね言ってた、
うん、
おうそれこそ、
うん、
怖い話、
これみんなでやってもいいですけどね、
あ、まあ、まあね、
はい、
やりますか、
はい、
あります、怖い話、
まああるっちゃありますよね、
じゃあ神田さんから回っていきましょうか、
あ、僕から、うん、もうしょうがないですか、そのなんかその大阪の時に、うん、そのワンルームマンションで住んでた時にね、うん、ギャルのね、うん、幽霊が出たんですよ。そのクロックス履いてて、なんかこう金髪でね、うん、もう日焼けしてガングロなんですよ。
はい、
でグラサンもかけてるめっちゃパリピの幽霊やって、
うん、
めっちゃいい女じゃないですか。そんな言うたら日焼けしててグラサンまでかけてるから、めっちゃテンション上がってたんですよ。
はい、
もう幽霊出ると思って。もう何回か出るんですけど、
うん、
結構もうクロックスもはっきり見えて。もうそのガングロのグラさんのやつやったんですよね、うん、でそれはまあでもあまりにもエピソード的に弱いからその怖くないじゃないですか、
うん、
でなんかまあ連れに言うてもお前がエロいからそんななんかギャルが見たら見えるんやないかって言われて、そのエロの妄想でって言われてたんで、うん、そうなんかなと思ってたんですよ、
うん、
ほんだら最近ですよ、その話をたまたまその飲みに行ってて、あのその伏見地下街で話してると霊感強いっていう人がおって怖い話しようって話になって、
うん、
俺ないけどな、言うたらそのギャルのなんか、
うん、
あの霊が見えたぐらいやなってクロックスのって言って、うん、笑いになるじゃないですか、うん、みんなもう店長とか笑ってて、うん、ナイロイから見えるんですよって言ったらその霊感ある人だけガタガタ震え出して、
うん、
で何なんですかって言ったら、それって本当に ガングロでグラサンスかって言われた、うん、でその時にフラッシュバックして考えたら自分の中のイメージでガングロでグラサンしてると思ってただけでブワって思い出したらガングロじゃないですよね。黒く焼けてて 目がなかったんですよ。
いい
だからグラサンやと思ってたんがうん、ブワー思って。
でもギャルな
ギャルはギャル、クロックスはクロックスだけどだから多分死んでた顔がなんかフラッシュバックしてめっちゃ鮮明に浮かんでうわーと思ったっていう。
いや怖
怖
キモ。
いやキモいですよ。
ずっと取り憑かれてるの陣田さん。
いやいやその家だけですよ。
その家
いい、うん、
うわ
それめちゃくちゃだから何年か越しで怖かったっていう話です
よ、ね、怖いっすね。ああ
だからそのままにしとったらめっちゃ笑い話やったけど、うん、その人がいやそれはって言われて、
うわ
本当にグラサンでしたかって言われた時に
その人が怖い。
いやいや
その人が怖いが一番
わっと思い出したっていう。
マジか
話で、はい、
陣田さんはね常に生き量がついてるらしいですからね。
そうそうそうそう、うん、はい、うんって、
うんうん、怖いね今の話は。
怖いです。
うん、なんかちょっとニヤニヤしてるんちゃうの。いい女の子が怖いわって言ってちょっとニヤついてるん
だ。いいオチやったなと思って。
ウレイさんあります？怖い
話。怖い話、うん、
今のは怪談。
まあ怪談ですね。
まあ実体験でもいいですよ。
実体験の怖い話か。
なるほど、実体験じゃないみたいになってくる。
実体験ですね。
実体験。
実体験。
一回パスしていいですか。
あ、いいっすよ、いいっすよ。
一回パス。
一回パス。何週間するか、これ。でも、お姉さんあります？
結構ね、私、怖い夢を見ることが多いんですよ。うなされるみたいなので。で、結構覚えてるのが、結構やっぱ、フリーホラーゲームみたいなのをよく見るんです、うん、でその時もその夢だったんですけど、うん、要はなんかよくわからない 目覚めたらもうどっか知らんところにおって、でそこになんかやっぱり何か化け物が襲ってくるからそれから逃げろみたいな、はい、いう感じですごい知らない建物の中を逃げる、自分が実体験みたいな感じで逃げ回ってるっていう夢見るんですよ。でもなんか最終的にそこになんか殺人鬼みたいなのがいて殺されそうになりながら頑張ってこう逃げて、で警察やってきて、あ助かったって言って、でも警察の人誰も私見てくれないんです、うん、でだからあのすいませんって声かけたらなんか一人だけ警察の人たちがなんかあれみたいな感じで言うから、すいませんここでって捕まってたんですけどって、うん、あの犯人捕まりましたかみたいなこと言うんだけど、うん、あ君気づいてないの、君もう死んでるでしょ、
やだ
って言われた瞬間に目がハッと覚めて、めっちゃ怖かった。それだけ唯一覚えてる。
怖い。おいおいおいおい。ガチめな怖い。
ガチ怖いですよ。
そう、夢も怖い
っ
す、ね。
ちょっと僕のグラサンの、あれグラサンじゃなかったっていうオチの、越してきたじゃないですか。
越してきました
よ、これ。越してきて、
ずっとした。
完成されたグラサンじゃないっていう怖いやつ、越してきたじゃないですか。どういうことなんですか。
それが唯一覚えてる。なんかこうあまりにもできすぎてるから、それこそゲームしたいと思ってる。
いやいや、でも、それ起きたわけですもん
ね。起きました、
怖
い。
怖すぎて。
もう一回寝ようとは思えないですね。
ちょっといや、私は本当に今生きてるかなって思います。
そうなるよね。
怖いわ。ここでやめといた方がいっちゃうな。
ね、昔は大月健二さんがバンドやってる時に、うん、女の子が入ってきてて不安の、うん、こうやって寝てるとこ見てるらしいんですよ。はいはい、ほんで、うわと思って、うん、君何してるのって聞いたら、美容師ですって言われたらしいですよ。職業ちゃうねんと思って。
そういうふうに言
ったらちゃうねん。
人間怖い。
そうそう。
美容師です。
美容師です。
変な人やね。変な美容師。ああ、怖い話な。でももう、そうやね。怖い話って言ったら、人怖の方が多いですけどね。
人怖多いですね。
なんか、その、コンカフェのね、イベントが、最近、昨日か、昨日あったんですけど、うん、 なそのためにコンカフェを僕も行ってたんですよ、いろんなところ、うん、行って調査してたんですけど、うん、やっぱそのガチの人って本当に怖いですよね、そのガチでオタクな人。
あ、オタクの人
も、そうそう、で、うん、コンカフェのコーナーになんかそういうイベントやるからどういう話があるみたいな、うん、なんかちょっとエピソードとか話してくれへんかなって言ったら、うん、結構どこのコンカフェかは言わないですし、うん、イベントでも言わなかったですけど、うん、ガチのやべえ話をされたとかって、うん、それがその男の人がずっと、ま、ついてくるんですけど、うん、毎回、まあ、お客さんとしてくるんですけど、だんだんだんだんその子の一部を真似してくるんです。
あ、
で最初は髪の色を真似してきてよって言ってきて、それはまあ似合うとかなってたんですけど、うんうん、そのうちに服もそうだし、メイクも、うん、もう50ぐらい
の、なんかそんな映画ありましたね、ルームメイトっていうような、
お
う、ルームメイトっていう映画がそうだったんですよ。
そうなんですか。
あの ホラーで、
おうおうおう、
ルームメイトの女の子がそのままめっちゃ憧れてるってね、友達に、
おう、
でだんだんほんまにその子の服になってく
る、そう、そんな感じ、そんな感じ、
だんだん怖くなってくるみたいな。
そう、だんだんだんだん変わってきたんですって、髪型も、うん、服も、うん、でメイクまでしだして、で変わってきてピアスとかもつけてたんですけど、
うんうん
うん、そのピアス、あのなんかその彼氏っていうか、まあ当時付き合ってた彼氏からもらった、
うん、
なんかあんま売ってないピアスだったらしいんですよ、うん、それをそいつがつけてた、
うん、
どっからか探して、だからそれってめっちゃ調べやな、出てこやんわけじゃん、
うんうんうんうん、
すっごいゾッとしたっていうね。でだんだんだんだんその人もそのなんかこうやってやってきたよって言ってる、うん、女の子も怖いじゃないですか、
うん、
でえってなってちょっと NG にしちゃったんですって、うん、ちょっと怖すぎるって言って、うん、NG にした途端発狂して、もう、うん、なんで僕は君になりたいのにってずっと叫ばれたっていう、
わ
めっちゃ嫌やんけと思って、そのトラウマになるわと思って、いやー、神田さんもね、いつか現れるかもしれないですからね。
このテーブルメガネも。
そうそうそうそう。だんだん似て
くる。一緒に写真撮ろう。
で、あの、写真撮で、僕が二人できました
こんなに努力して太ったのにって言われて。
そうそうそう。
なんでやねん。
あ、でも怖い。人も怖いですよね。
うん。人一番怖い
っ
す。
そうですよね。
うん、
まあ、最後。ありますか。
いや最後って言うとめちゃくちゃ、
いや、あの僕はあまり人に話したことない、
はい、これ怖い出だしから
な、
はい、
ガチな話する、
はい、
で実はですよ、
はい、
誘拐されたことあるんですよ。されたとかされかかった、
お
う、
高校3年生の時に、
はい、
地元の、まあ、あるファーストフード店でアルバイトして、
うん、
で夜店閉まってから帰るんで、夜中ですよ、12時過ぎとか、
うん、
自転車で田舎の田んぼの、
はい、
なんか間の道とか、
はい、
漕いで帰ってたんですね、
はい、
である時車がふっとその自転車で走ってる時にふっと横に止まりそうになって、
うん、
何だろうと思ったんですけど、まあ、スーッと向いていったんですよ、
うん、
向いてってちょっと 2,30 メートルぐらいの先で止まって、
うん、
人が降りてきた、
うん、
男2人降りました
、うんうん、
全員サングラス、
うん
うん、
明らかに誘拐犯じゃないですか、
うん、絵に描いたような、
うん
うん
はい、
亀井探偵コナンを小さくした団体かどっちかですよね、
うん、
でね、ちょっと兄さんっつって声かけられて、
はい、
ガッて腕つかま
って、お
はあ、
こ
ちょっとこっち来たよ、
うん、
ね、多分ボス格のおじさんがいて、
はいはいはい、
で若手の兄ちゃんと、
うん、
姉ちゃんだった
ん
で、兄ちゃんに腕つかまって、ちょっとこっちを来いよっつって、
はい、
で自転車ごとなんか引きずられて、
お
ちょっともう動くなよ、ゆどりしろっつって、
おうおう脅されて、
そう自転車が降りてついてこいっつって、で捕まえたままなんか、なんかねちょっと歩いて1分か2分歩いたと思う、うん、なんかね倉庫みたいなのがあって、うん、そこの角に 連れて帰って、うん、でどうなるの、うん、金なら出すとか、
はいはいはい、
かそんな感じになるじゃないですか、
う
ん、
なりますね、うん、
で、うん、いやそういうことじゃないんだ、うん、でもう隙を見て、はあ、ちょっと腕を離した瞬間に、うん、はあ、自転車バーってぶつけて、
おうおうおう、
走って逃げて、うん、で電話ボックス飛び込んで、うん、で言葉するじゃないですか、
はいはい、
ほんで、まあ、警察がすぐ来て、
はい、
もうそうで警察からもうそこから動かないで、
うん、
電話のところ
さ、はい、
震えてる感じ
ですね、はいはいはい、
正体不明、
正体不明、
怖っ、捕まってないですか、
わかんないです、
何なんそれ、
何が目的かも分かんないです、
いや一番怖いわそういうのは、
うん、よくぞご無事で、
そうよくぞご無事ですよ、
そんなのちょっと怖いな、
その絵に描いたのはグラさんの、
う
ん、
そう
メインブラックやったんちゃう、
うん、
宇宙人を捕獲しに来てちょっと間違えられたんじゃないです
か宇宙人を
ちょっと間違えられてしまったんじゃないですか、
そう
で、なんか手、まあ一応ちょっと気を消そうかっていうタイミングでしょって、ね、逃れたんじゃないですか、
うん、でまあ後日また警察に行って、
うん、
で、まあ、その日はねなんかね、
うん、
まあ落ち着いて帰んなさいみたいな、
はいはい、
あので両親迎えに来たりとかして、
うん、
で車で帰って、
うん、
でまた後日警察行ってその犯人の特徴とか、
うん、
どういった流れ時系列と
か
全部説明して、
うん、
でまあ話は終わりなんですけど、
はい、やだ、
別になんかその後捕まったとかなんかそういう話は別に警察から連絡なん
です、大丈夫ですか、今日もこの話をしてしまったがために
うん、
もう来て、う
ん、来てね、
あいつ話しやがったって、
うん、マジ
やばい、
で
だってその時のツバ、
そう
高校からの何年
か、そう何年か越しに話す
のも怖いですよ、何の目的かが分からんのが怖いですよね、
怖いですね、
なんかそんな高校生さらったって何のメリットもないじゃないですか、向こうからしたら、
うん、でね、
最初に車が近くで止まろうとした時に、うん、多分こっちのことを見て、
うん、
あこいつだと思ったんじゃ
ない
かなと思うんです
、
それで止まって降りてきたんじゃないかなと思うんですけど、
なんかすごい大金持ってたとかないですか、
ね、でも金は出すって僕言ったじゃ
ん、金は出す、
金は
あでも金じゃない、
金じゃないって、何なのよ
って話、金を出すっても数千円ですから、
いやけど高校生さらって身代金事件でそこそこ全て捕まってるじゃないですか、
うん、
身代金を取りに行くときにね絶対捕まるんで、まあ、だからそういうわけじゃない、
え、なんなんやろね、売り飛ばそうとしとったのかな、
だから北朝鮮の
ウイグルに、ウイグル収容所にいきなり連れ去られようとしとったの、
完全な憶測で話してるんですよ、
はい、
うん、
そのボスが、
うん、
ボスに犯されるんじゃないか、そうだったんじゃないか、
ああ
後日思ったんですけど、
こいつだって、だからもうナンパですよね、
そうそう
ボス好みの、
ボス好みの
レイプされそうだ
った、誰さんみたいな、
あ、
まあ、高校生
後になって思いましたけど、
そうかもしれないですよ、
いやでもそう、女の人持ったんでしょ、小倉さんかけた、
そう、
いやそんな団体でやります、そんな、
いや
いやいや、あるある
ある
あるある
あるあるあるって言うんやったらあるんか、
別にそのだってその場でするわけじゃなくてもとりあえず連れて帰るための要因、
めちゃくちゃ怖いやん、
怖い怖い、
いや怖いですよ、いや本当に今無事でいてくれてよかったと思って、
いや女の人もおるっていうのはすごいですよ、
そんなおる女の人3人ぐらいでそんな、
いやでも別にいてもおかしくないとは思う、
うん、
ちょっとそういう
の
あれに、何組織かは分かんないですか、
ね、うん、分かんないです、
う
ん、
単純にね、あの見張りとか車の運転とか、うん、そういう要因だけで別に女はいてもいいから、
いやでもそれ、女はいてもいいけど、そんな団体で高校生をレイプしたいか、
だって団体じゃないとさ、逆に何人かじゃないと逆に無理じゃん、
逆に高校生だったら一、うんうん、人じゃ無理だと思います、
計画的にさらって、
ほんなもしかしたらもうことが行われてたらもうアナルから血出しながら倉庫から帰ってたってことですか、これ言うたら、 言うならば、うん、
アナルだけで済んだらいいけど、普通に命なかった
と思
うん
ですね、うん、殺人やん、
いや何しろ無事でよかった
し、いや本当に本当に
恐ろしい、
アナルだけで済んだらいいけどって、
いやそりゃそうやん、そうそうそう、だって何ねそのされるか分かんないわけだから、うん、いや怖いですね、でもその時にやっぱどうすべきかっすよね、こうやってガイッてやいて、うんうん、時に大声で叫ばない、
いやあまあ民家ぐらいはあったかもしれないんですけど、
もう大声で叫べんか、こうやってやられた時って怖くて、
怖かったっすね、
もっと下に出ないと思う、
うん、そうっすよね、
私は一回そういうふうにやったときに叫んだけど、警察の人によく叫べましたねって言われて、あんまりだからそういう時は基本叫べないらしい、
実際叫べないですよね、
うん、そんなあったんですか、グラサンの人に、
グラサンの人ではなくて、私はバイト帰りに自転車乗って帰ってた時
みんな自転車
乗って、まあ、自転車乗るなと
か、で最初はなんかその相手も自転車で、だからこう来た時にお尻を触られたんですよ、並走して、で私ただの酔っ払いかなと思ったんですけど、10秒ぐらい触ってるから辛いって言って振り払ったら、もうそれだけじゃなくてそのままなんか自転車降りて取っ組み合いになって、なんか脱げって言われて、あこれマジなやつやってなって、でも私も私多分あのなんかうわどうしようって思って、でとりあえず一発殴って、向こうが相手がちょっとひるんだ瞬間に、なんか急に許してくださいみたいな感じで我に返って、うん、でもいやこれ悪いことだから警察に来んって私も言って、でも逃げようとしたから、その場で助けてくださいっていう初めて声出して、一応民家だったから、その周り、うちの近所だったから。って言っても結局逃げられたけど、でも警察、なんか、周りの家から人が出てきてくれて警察通報してくれてみたいなのはあったけど、だからその時にやっぱり事情聴取、警察に行ってどんな人でしたかみたいなのがあったけど、その時にやっぱりその声出すってなかなかできないから、よくできましたねみたいなことを
言って、できますよね、そんなとっさにね、一番今のところ薄いです、
なんでやろ、ママこういうエピソードだったのね、うちも失っとるやん、
一瞬待って、一瞬待
ってた、
めっちゃ考えたけど、私の怖い話、いめっちゃ考えて考えた中の一番怖い話が、名鉄本線に乗ってて、名古屋駅から金山で降りようとしたのに起きたら豊橋だったぐらい。
まあ現実的に
うわーってなる。
うわーってなる。
うわーってなる。で、それでなんか遅刻したとかではなく。
帰り道だったん
で。ああ、でもよかった
けど。
いきでそれでね、例えば重大なね、用事とかで仕事とかだったら。
から、あの、私の怖い話です。
みんなちょっと、ね、ほっぽりした、今日も大丈夫ですか？見逃さないでくださいね。
頑張ります。
全然車とかね、
ちゃんと起きます。
はい。
はい、
あ素晴らしい。いやもう、
ね、
もう質問はこれで終わりですね。
はい
はい、
す
今届いてるのあるかな。ちょっと待ってくださいね。
でもその同じようなパターンで友達が引っ越しするときにね、なんか特急でね東京に行くというかみんなで送別会みたいなした後に乗るから、なんかクラッカーみたいなやつあるじゃないですか、
はいはい、
あれをパンパンパンって鳴らせたんですよ、うん、
駅で
いやいやだからさよならやからね、はいはい、最後やから、このそれがなんかパンダグラフっていう上のやつに引っかかって、駅員が来てめっちゃ怒られてね。でそれでも俺はもうふてくされてた、そんなぐらいええやないか、友達がって言ったら、いやもうあと1分遅れてたら300万罰金やとって言われて、
ちょ
っとしました。
それは怖い。
駅のそれだけやっぱダイヤって、
ちょっと一見あの増えてあの質問が。子供部屋おじさんこと T さんからね、
はい、
ちょっと質問がグレイさんに来てます、
はい、
じゃあ呼びます、
はい、
こんばんは泉グレイお姉さんがゲストとのこと、セクシーお姉さんが大好きな僕ちんはすっかり舞い上がってます
似てるし。
さて、ウレイさんに質問です。
はい。
ウェイさんはいつ頃から自分のセクシーさを意識するようになりましたか？かなり前から存じているので聞いてみたいです。子供部屋おじさん、今回は名古屋に出てこれなくてすいません。
いや、東京や、東京
ということでございます。
東京なんかブラブラしてはりますよ。
ということでございますが、どうでしょうか。
ありがとうございます、T さん。セクシーさを意識し始めた頃、
うん、
でもどうだろうな、自分がセクシーかどうかじゃなくて、こうもともと性に目覚めるのはめちゃめちゃ早かったんですよね。
何歳ぐらいなの？
もう正直、ま、これは女の子あるあるだと思うんですけど、多分気づいた時にはもうなんか自分の体でこうなんかこうすると気持ちいいみたいなのが若干あるから、幼稚園の時とかから全然合ってしまって、
はいはいはい、
からそういうところから、こういうのが好きかもっていうところから、もう多分若干色気はあったような気がします。
幼稚園から、もう
幼稚園から、なんだろう、けどじゃあこう人に見てもらったりとか、はい、こう自分がこうありたいみたいな風でこうセクシーなお姉さんに憧れて、じゃあ自分もそういう風にしていきたいなって思ったのは、おそらく18、高校卒業してすぐぐらいかな。あの、もともと化粧気があんまりでもなかったんですけど、
はいはいはい、
そう、高校卒業してできたお友達が、うんうん、お化粧好きな子たちが多くて、うん、そこで、あの、
教えてもらって、
そうです、なんかお前の顔に化粧を施させてくれみたいなことを言ってもらって、うん、でその子が、うん、いいと言った化粧品を全て買い、
ああ惜しい惜し
い、やってたのが多分、うん、だから色気づいたのは昔からだけど、うん、じゃあいざセクシーの路線でこうやっていきたいなと思ったのはおそらく18。
ああ、いや、でも女性って最初気づくのはやっぱ男性より早いんですね。
早いと思います。
お姉さんってモデルさんなんですか？
モデル、エッチなお姉さんです。
エッチなお姉さん。
女性そんないい職業あるんですか？
エッチなお姉さん。いいですね。エッチなお姉さんでめちゃくちゃいい自己紹介ですね。
エッチなお姉さん。
モデルさんなんですか？いや、エッチなお姉さん。
まあ、最高だ。
最高だ。うん、俺らも使っていきましょう。
いや、でも綺麗ですよね、本当に。
綺麗ですね。
うん、まあ、嬉しい。ありがとうございます。
綺麗の後に何か言ってよ。綺麗さ、
かみしめてた。
ただ、くどいてるだけになる。
かみしめてた。
かみしめてた。
いや、だから、でも、これだけ綺麗かったら、なんかあるでしょう。男関係でものすごい嫌な思いしたとか、ストーカーにあったとか、そういうの。
でも、逆に。あんまりない、実はないかもしれない、う
ん、
ない、
綺麗すぎてみんなあれか、
いや、もういやいやいや、もうそうじゃないんです
けど、手出されへんみたいなのあるのかな、
そんなことはないです。でもあ、でもあれです、うん、女性専用車両があればそこにしか乗らなかったりするし、なんか割とカチッて守っちゃってるから、
女性専用車両って今はもう、はい、ほんまに男の人って紛れ込んだりしてする人いないんですか？
知らない人は、でもなんか知らない人で駆け込んじゃったりしたりするといるけど、うん、
一回その経験あります。
あ、どこですか？フルボックにされました？
ボックにはされてないですけど、うん、
でも
周りの目線めっちゃ冷たかった。
あ
で気がついて2つ目か3つ目ぐらいの駅、うんうん、で、うん、あ、ここダメじゃんと
思って、やばい、
降りて、うん、塗り直しました。
怖いっすよ、
怖かった、
間違えると。え、何ここって、うん、なんこの異様な感じがするみたいな、
うん、そう、なんでこんなに見られてんだろう、うん、
ああ、まあそっかそっかそっか、みんなあれと、確かに二度見ぐらいしちゃう感じの気持ちもどっちもあっても分かるな、うん、でも多分あの人もわざとじゃないなと思って、間違えちゃっただけだなと思って、こっちも別に荒げることもないし、多分、
うんうんうん、
ただあれですよね、居心地はきっと悪かったんですよね。
めちゃめちゃ悪か
った。そうですよね。
それは悪いですね。
間違えたらそれは怖いですよね。
でも付き合ってるた人とかが別れようってなった時に、はい、後からもう別れたくないみたいななって、はい、ごちゃごちゃするみたいなのないんですか。
あります。
あるでしょ、それ。
あります。
あるんですよ。
あります。
いや、それはあるでしょう。ね、まあごちゃごちゃはすることはあるでしょうけどね。
正直そうですね、それがきっかけで引っ越したこともあります。
うわー、めちゃくちゃ。
まあ、まあ、まあ厄介なことはね、
まあまあまあまあ、まあまあでもね、見る目がなかったなと思って、自分のせいだなと思ってます。
いやいや、魅力に、男も魅力に、
うん、
もう狂っちゃう
ね、狂ってまんちゃいます。
うん、
まあそうか、うん、まあそれはいろんな過去あるでしょ、そらグレーさんも
ね、
いろいろね、
はい、
やらかしの人生の、
やらかし、やらかしない、
やらかしてはない
です。そんなグレーさんですけど、はい、最後にグレーさんのお悩みを聞いて終わろうと思うんですけど、
はい、はい、
私の悩みですか。
はい、
そうですね、もっと味のあるいい女になりたいんですけど。
いや、味あるでしょ、ね、めちゃあるやん。味、味ってどういうのを求めたいんですか。個性、
私、うん、私を知ったら離れられなくなるような。
いや、もうそれ引っ越しとんねん。引っ越しとんねん。
離れなくなった結果。
そっか、そうだな、そうですね、
あるやん。
じゃあもう十分ってことですね。
今ね、私って言った時の所作がね、もうこれは離れられん男急増でしょ。
やばい、めっちゃ汗かいてきた。
いや、でも離れられへん人の気持ち分かりますよね。
めっちゃ分かりますよ、
ね、
もうできてますよ、それは。
本当ですか。
うん、多分もう今みんな離れたくないってなってますよ。
いや、ほんまに。
多分帰ったらみんなついてきますよ。うん、後ろから。そうそうそう
そうそう
そう、勇者パーティーができちゃう。
勇者パーティーができる。
勇者泉。勇者泉、いいなそれ。
勇者泉。
最近フリーレンにハマってたから。
ああ
ね、はいはい、はい、
みんなハマってるな。
うん、面白い。
まあまあ、でもいいですね、そのあんま悩みっていう悩みも別にない。
あんまり
直近で言うと、とか
悩みか、悩み、あ、
うん、
朝起きる、起きれるようになるためには、う
ん、あ、でもそれは悩みやろな。
現実
的に朝弱いですか。
めちゃめちゃ弱いです。
うん、
そこもなんか色っぽいですよね、朝弱いって。
なんか違うんですよ、夜に強いんですよ。
ああ、
それはまたその言い方よ。夜に強いんですよ。もうどうとってもエッチなお姉さんだけど、夜に強い、
夜に強いんだけなんですけど、
なんか意外ですね、俺めちゃくちゃ朝早い人かと思う。
本当ですか。
うん、なんか夜めっちゃもう早く寝てしまう人かと思ってます。
夜気づいたら 2,3 時とかで。
ああ、
翌日の
仕事の 2,3 時はでもなりますよね、なんかね、
なりますよね。
24時間が短すぎるんですよ、やっぱり昼仕事して帰ったらだって7時8時でしょ、
はい、
でなんかなんやかんや作業とかなんかしてたらもうそんなになりますよ絶対。
まあそう、
でもフリーでも見なあかんしね。
そうですよ、
そう、そういう時間とか合わせたらもうなりますよそら。
うん、まあいろいろやることやりたいことがあるんだ。
はい、
なんか朝早く起きるコツって何やったかな。なんかお風呂によるらしいけどね。
お風呂による。
うん、お風呂入って、お風呂入って出た時に30分以内に寝れる人ですか。
お風呂出て30分以内は無理じゃないですか。
うん、まあその乾かしたりなんかして、うん、
はい、
まあ普通に寝巻きに着替えてもうそのまますっと寝れない。
寝れないな、寝れないですね。
なんか30分以内に確か寝ると朝起きやすいらしい。
うん、
らしいですよ、血行の問題で。
今日帰ったらやろう。
で、なんか何やったっけ、時間もあるらしいですよね、あれ、うん、目覚ましの時間を偶数がダメなんやから、うん、奇数にするみたいな。
なる回数をってことですか。
いや、あの
かける時間、
ね、眠ってる時間。
あ、眠り始めてから起きる時間、うん、例えば12時に寝たら、うん、あの多分6時間のブースダメで7時に起きる。
そうそうそう、
90分起きかな、
90分刻みかなので、うん、
そう。
じゃあ60でもいける。90なら。60じゃない、6時でも。12時、6時でもいける。6時間。6時間睡眠いける。6時間睡眠か7時間半睡眠ってこと。
そう。
適してる。
なんか
そんなの聞いた。
レム睡眠と、なんかの。
ノンレム睡眠の周期が。ノンレム睡眠の時は深い眠りだから起きづらくて、レム睡眠の時に起きると起きやすいみたいな。
そうそう、あるらしいですよ。なんか試してみてください。もしそれで明日起きれたら、僕たちにモーニングコールしてく
れ、起きれって。
そしたらもうみんな幸せになる。
僕でもこの前ですよ、先週ぐらいに家の近所で11時ぐらいに閉まるんですよね、居酒屋が。ほんでもう11時まあ、からパタッと寝たろうと思って、そのためには11時までの居酒屋でめちゃくちゃ飲んだろうと思って、ずっと飲んでたんですよ、はい、もうベロベロになって。ほんでもう家帰って11時じゃないですか、もうちょうどええじゃないですか、ぐっと寝れて朝起きれると思って、朝起きれたんですよ、やっぱり飲んでて、起きれてんけど、あのベロベロになりすぎて、あの車の鍵どこに置いたか分からなくて、探してって遅刻するっていう。
でも分かるな、
それ置いてたやん、
どこに鍵あった
やん、みたいな。そう、
それは分かるな。
ベロベロで快適すぎて、どっかポンって投げて、多分寝たから分からへんかって。
あるな、鍵どこやろう問題が。たまにあるもんな。
いつもやったら普通に帰ってきたら置く場所に置いてるからいいねんけど、その時なんか分からんけど、もう開放感に浸って、家帰ってなんか服とかバー脱いでパッと鍵もどっか投げて寝たから分からんよね。
いやでもまあ朝はねみんな弱いと思うけど、まあこれからでも暖かくなるじゃん。だから寒いとまあ起きにくいけど、夏になったら起きやすくなるんですよ、ちょっとは。
なりますかね。
なんない人さ、
信じますよ。
夏はねめっちゃ、あとカーテン開けてるといいらしいですけどね、
日光を差すとね、
やっぱ光で起きるさ、
夏はあの、目覚めるときにクーラーを絶対つけずに暑さで目が覚める。
あ、熱中症になりそう。
暑い。
そうか、確かに。でも今それ聞いてたら、私あの起きれない行動、逆行動ばっかしてますね。なんかなんだろう、に日差しを日焼け止め塗る前に浴びたくなくて、開けないし、カーテンもし、あの快適な感じで寝るようにしちゃうから。
あれですよ、全開で開ける必要なくて、木漏れ日、なんかもうその隙間から差し込む光でいい。
あ、へえ、じゃあいいかも、
アレクサを導入して朝起きたい時間に電気がつけられる。
めっちゃいい。
一番いいかもしれない。
朝7時に電気つけて言うだけでできる。
まあ、俺は本当に朝に寝るんですけどね。
あ、そうですよね。
そうだからみんなと真逆なんですけど、
はい、
ということでね、
はい、
あのこのウレイさんね、あの今日 初登場で、
はい、
ね、いろいろ喋っていただいて、
また出てくださいよ、ぜひ。
ぜひ。
本当ですか、
ね、またお話しさせてください。
いや、ありがたいですね。はい、はい、もう色気たっぷりのウレイさんでございましたが、はい、あの告知とかあったりします？
告知、はい、では来週なんですけれども、ちょっと来週は東京なんですが、来週のまず失礼します。
東京でも活動されてるんですね。
そうなんです、来週の土曜日27日、ゴールデンウィーク初日ですね、
はい、
の夜、東京の歌舞伎町にあります、はい、バー無人島というところで、はい、ザーランジェリーバーを開催いたします。
はいはい、
ここでは私の手作りご飯じゃないや、手作りお菓子なんかも持ち込みがあるので、よかったらぜひ召し上がりに来てください。そして続いてその翌日28日日曜日、この日東京の曝露町にございます、麺商会館にてフェチフェスに出演いたします。
はいはいはい、はい、
でそこからですね、ちょっとこの辺東京の今直近が東京だったんですが、その後名古屋でもイベントがありまして、
はい、
名古屋では、来月5月26日、はい、日曜日に、名古コスというコスプレの即売会が開催されます。
どこであるんですか？
こちらはですね、審査会にあります、
はい、
スペース D、あの、 イメージ的にはダイヤモンドホールと同じ建物。
ダイヤモンド、はいはいはいはい。
とで開催がありますので、
はい、
で、うん、今回名古コスに来ていただいた方に向けて、うん、なんとその後私主催のオフ会を企画してます。一つの部屋で、ぜひもう一つの部屋で、私がちょっと可愛いなんかやつ着て、うん
はいはい、
でそれを自由に撮ってもらえるような
撮影オフ会みたいな、
撮影もできる、うん、で私のちょっとねこれはまだ告知してないんですけど、うん、おそらくその日私が着た衣装の一部だったり、
うん、
過去に撮影で使った小道具だったりも、うんまあ、プレゼント会しちゃったりしようかなと思ってるので、ぜひぜひ名古屋の方はもちろん名古屋じゃない方もぜひ遊びに来てください。まさに
まさに
まさに、
そ
の
イベント中に履いたムレムレのストッキングはその場で脱いで差し上げよう。
最高じゃん。
行くしかないです
もん。行くしかない
よ。5月26です。ぜひお待ちしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、
はい、
まあ、神田さん
も僕もあります。ちょうどねこの放送の後ですよね、
はい、
4月26日に宮川くんと、うん、日本の夜明けという、
はい
イベントが金色山でございまして、うんいろんなね、うん、B 級ニュースをぶった切るという、うん
はいはい、
イベントでございますので、
8
時半からなんでね、来やすい時間でございます。
神社さんの生脱ぎの靴下とかも、
生脱ぎの靴下もで27日が大泉芸場の、はい、立川ワンダショーのやつで漫才で出ますのでですね、はい、こちらも絶賛大須お土産カンパニーでも買えますし、大泉芸場でもチケット買えますし、
はい、
私からも買えるということで、
うんうん
はい、
直接からでもね、うん
ぜひとも来ていただきたいと思います。はい。
はい、ということでございます。はい、ね、今回は、あの、セクシーお姉さん、あ、エッチなお姉さん。
すごいな、でも東京、
東京さんと、
ね、日本全国を、ね、渡りかけて、
ね、
うん。
頑張っております。
ね、いろんな、金色ザメでもね、あの、またレザーランジェリーバー、
はい、
ね、開催してほしいと思いますし、
はい、
またあのいろんなイベントにも出演してほしいと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日はねあの長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は生谷と
梅野仁太と
泉憂玲でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。